千葉県柏市の駅前のとこで愛と桃舎っていう、
うん、
セラピールームをうちの奥さんと2人でやってて、
うんうん、
はい、こうなんかセッションをやって、うん、人生をこう丸ごと変えていくみたいな感じかな。
うん、うん、人生丸ごと変えていくみたいなとこは特徴、人生再建コースみた
いな。結構ニーズがない、なんて ある割にはやってる人いないみたいですね。
はあはあはあ、
別にほらなんか学校行けないなら行けるとか、会社でいじめられてるとかっていうようなことに対処していくってあるんだけど、
はい、
ちっちゃい頃からなんだかわかんないっていろいろきつくて、これ以上だっていうのを、
うんうん、
なんていうかこう、
うん、
どこが引っかかってて、
うん、
なんだろう、何が変わったらこれが根本的に楽になるのっていうのを時間かけて丁寧にやりながら、
うん、
こう、
うん、
なんだろう、ハッピーに楽に楽しく生きていけるっていうようなところまで、うん、ずっと一緒にやっていくっていう長距離走ですね。
ああ、なるほどなるほど。長距離走、短距離走的なね、セラピーもあるかもしれないんですけど、まあどっちかというと長距離走的な。
そう、うん、長距離走でこう大掛かりに変えていくっていう。
ああ、
やってるのかな。それが多分特徴だと思います。
うんうんうん、うん、局所局所のね、なんかこうまあ表面化してる問題みたいなの、
うん、
まあね、先ほどおっしゃったその学校でとか会社でとかうまくできないとかっていう、その先にあるっていう感じなんですかね。その先にあるもの、うん、
本当はね、その奥にね、うん、もっと大きな問題ってあるん
ですよね。うん、ああ、はいはい。
だからそこまで普通やらないみたいですね。
ああ、
うん、最初から自覚してそういうことやってたわけじゃないし、そこが狙い目だねって作戦立てたわけじゃないんだけど、聞いてみるとそういうなんていうか、
うん、
なんか問題があったら対処しますっていうところが結構多いんだけど、うん、とにかくよくわからないんだけども、この苦しさをどうにかしてハッピーなとこまで行きたいっていう、この大掛かり長距離コースってやってるところはどうも、
あんまし
ないんですね。
あはははないですよね。はい、そんなところで私もね、先日
あ
セッションを、
あ、どうだ、お試しセッション、そうだよね。一回受けてもらったんだよね。
はい、ケースしてる。
うちの奥さん、美香さんは、高須賀さんにぜひフィードバック欲しいって言ってね。
はい。
なんか感想とかあります？
感想とか、まあ、ね、ちょっと今僕は別の話が浮かんであったけど、なぜかずっとタマちゃんのことを浮かんであって、そうそう。
たまちゃん聞いてますか？
そうそうそう。聞いてる人が なぜなんかこう、高須賀ってやつが、パーソナリティやってるんだって、
はいはい、
説明がなかったんで、緊張しちゃって。ごめんなさい。そう。たまちゃんがちょっと今、まあ、たまほ特選セラピスト、殿堂入りっていうのができましてですね。
はい、
うん。はい。愛と桃さんももちろんそうなんですけど、その中の二子当たる、さんっていう方と、今、はい、博士とツアーに行っておりまして、今日深夜に帰ってくるということなので、はい、私が代わりに、やってて、こう、今日はね、なんか男子二人で。
そう、男子デートなのにね。
男子デートなのに、ネトラジ史上初めて男子二人だけっていうね。
そうなんだ。
いつもまたまちゃんがいるから、必然的に。
男子、最近男子ブームなんで。
男子ブームっていう、あ、そ
こ、ね、男子2人で会うっていうのが、男子デートブームなんで。
はいはいはい。
しみじみと深い話をした。この間2人終わった先生と男子としましたよ。
ああ、なんか。
とか、案内してもらって、せきとかグミとか食って、これが本当の道草を食うってやつだ。とか言って、ポン、おーみたいなね。
なんか笑いすぎて涙出そうな感じなんだけど、面白
く。だからまくってさ、話してちゃった。
まあそんなところで、この話を、この、道草を食うって話だけで、こう1時間ぐらい語れそうなんです。
まあ、それ、ネットまでたどり着かないで、道草。
それじゃないっていうのはありなんだなっていう。
これが本当に道草を食うみたいな。
そうなるかもしれませんっていうのを、こう、たまちゃんにこうね、あぜさんと高須賀さんだとそうなる可能性が、ある
よ
っていうことを、まあ、承諾していただいた上で今日、まあ、任されたということなんですけど、まあ、
承諾を得てるんだ。
承諾得てますね、はい。はい。承諾得てるんですけど、まあ、一応こう、真面目に仕事というかですね。
仕事
です。まあ、で で
釧路は聞いてくれてるのかな。
あ、二子さんあたり聞いてくれてるかもしれないんですけどね。
で、釧路のたまちゃんとかでドワーとかで中継が入ってるんだけどね、
はい、そうそうそうで、説明の話がちょっとずれちゃったんですけど、そうそう、そうですよ、セッションのね、感想みたいな話ね。
あ、そうですね、はい
そうそうそう、あの、まあこれはあの、本当に、まあ、コストパフォーマンス高いっていう、あの、まあ、
コストパフォーマンス
とかですね、うん、というのは、そのセッション中に、まあ、そのね、相桃さんのセッションを受けてて、こうバンバンストライク入れてくるな、みたいなね、
ストライク、
へー、ストライク、こうボールがこうないっていうかね、この表現って、まあ、分かりにくいかもしれない。
どういうこと、
うん、こう僕のね状態を見て、それはこういうことなんじゃないですかっていうことがこうやっぱヒットするわけですよね、ズバズ、ズバズバと、うん、だからそのたどり、ね、2時間セッションでここまでたどり着けるぞっていう、まあ、ものがあるとすれば、仮にあるとすれば、そね、その標準的なものがないんですけど、あるとすれば一般的なものよりもその先に2時間でもうぐっと深いところとか先に行っちゃうみたいなね、コストパフォーマンス高いなっていう感想、あの短く言うとですね、いろいろあるんですけどね。
結構濃かったでしょ。
濃かったですね。
あれで3回あるのと随分変わるんですよね。
うん、
3回行くと結構なんか見える風景変わってくるかな、大体一般的に。
うんうんうん、1
回でも結構行ったでしょ。
かなり行きました ね、 こうね、
詳しいあれはあれだけど、
はいはいはい、そうそう、だからもうその辺はね、こうね、うん、あの、
うん、
なんだろう、天才と言われるね、ゆえんなのかなみたいな、こう体感したっていう、こう、
いや、ありがとうございます。
よかったです、本
当に。いや、ありがとうございます。
じゃあまあ本題に入るっていう感じ
本題に
ちょっと笑っていいと思うな、ピンチヒッターなんでね、私、あの、手
は。
誰なんて、まあ、高田純次がピンチヒッターに来ることないのかもしれないけど、高田純次的なね。
高田純次的な。適当に
、はい、
うん。
はい。
で、高塚さん、高田純次が師匠なんですよね。
あ、高田純次師匠、阿部さんの師匠は、はい。
僕はタモリさんですよ、
ね。なんか面白いですね。あの、タモリさんを笑っていいともに呼んでみたいみたいな、なんか、ありえない話なの。
面白いよ、たまに来たらいい
ねえまあそんな感じで、はい、うん、じゃあネットコミュニケーションみたいなことはね、結構熱いっていうふうにあのお聞きしたんですけどね、
うん、
うん、そのどうだろう、阿部さんにとっての、
はいはい、
何かと対照するのがいいのかな、まあ、アナログネットを介さないコミュニケーションっていうのが昔ありましたよね、あの、
はいはい、
うん、アナログ的なものとのまあ一番違うところみたいなところは、
うん、大ヒット、僕の中でアナログとはちょっと違うんですよね。
おお、なるほど、何と対してるんです
か。あのね、もうコミュニケーションの形式ってことになってくるんだけど、
はい、
ネットってネットワークじゃないですか。
はいはい、
網状のね、
網状の、
どこが中心じゃなくて誰もが中心みたいな、はい、誰もが発信して誰もが受信するこのネットワークみたいな。
おお、
そうじゃないコミュニケーションって何があったのかなって言った時に、あの、実はツリーだって、大きな木、
お
う、マスコミだったら上にほら、
うんうんうん、
大出版社とか大放送局とかが、
うん、
全部持ってて、上から下にこう伝えていくみたいな形、
うんうん、
だ、大きな中央集権的なでかいツリー状の、ね、うん、ピラミッド型のコミュニケーションっていうのがあって、
うんうん、
あの、それに対してネットのコミュニケーションっていうのが出てきてるんですよ。
ほう、ほうほうほうほう、
なんとなく、だからそのアナログコミュニケーションとネットコミュニケーションって考えてもいいのかもしれないけど、
うんうん、
人間のコミュニケーションって昔はみんなツリー状だって、軍隊みたいなもんなんです。上から命令が降りてくると下の人は受け取るだけっていうようなさ、
はいはい、
日本人なんか上に聞いてみなきゃ分かりませんねみたいな。
ああ、うん、すごい共感してますね。
会社なんかもほら、ツリー状のコミュニケーションなわけじゃないですか、命令系統があって。
はい、はい。
うん。
うん。
だ、そのツリー状のコミュニケーションと、なんか横にどんどんバイパスがあって、どことどこでもポンポン繋いじゃって構わないようなコミュニケーションっていうのは多分対比されてるんだろうなっていう。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
だからね、会社員やってたから、
はいはい、
その横で適当に何繋がっちゃってもありっていう前提のネットコミュニケーションとこの軍隊式に応えず上を気にして予算も上を通じて、で大資本を持ってったりでっかいインフラを持ってるところが常に権力を持ってしまうみたいな形のコミュニケーションってやっぱすごい違う感じしません？
しますします。はい、
その2つの対比で考えることがネットコミュニケーションをまず理解する大枠なんじゃないのかなっていうのを一応僕は思ってるのかな。
なるほど、それ面白い、なんか新鮮な視点ですね。
例えばですよ、ほらほら、昔はさ、終身雇用制ってあったわけですよ。今でもあるけどね、一回入った会社って辞めないもんだったんですよ。大抵は最後まで勤め上げるっていう、なんでかなっていうと、もう会社の中でしか人間関係ないんですよね。だからそこから出ちゃうと友達いないかですよ、知り合いも。今の人は若い子簡単にあの会社に行っちゃうっていうじゃないですか。
ですよね。
なんでかってことの原因は、大学の友達とも携帯電話とかネットとかでつながってて、よその会社がどうだとか、お前とこの上司おかしいんじゃないのとかってこう横漏れするんですよ。
横漏れしちゃう。
そうすると、なんで、ああだよな、あの会社おかしいよなって、ここで横で意気投合できちゃうんで、上の言うことをしぶしぶ聞いてるのもバカバカしいよねってなってきて、こう縦 の, このきっちりした枠の方以外に、横で勝手にこうコミュニケーションが漏れ合っちゃうことで、なんていうかな、上で権力を持ってるところに従うしかないってコミュニケーションが崩れてきちゃうんですよね。そういうようなところが結構大事なのかなっていう。
大事。なるほどなるほど。
でそのね、大きなね、あのなんかこの中央集権的な地理的なコミュニケーションっていうのは本当にいつからあるかって言ったら、本当にもう一神教の歴史ぐらい
な。そこまでいっちゃう。
親戚時代のほら、今だったらネイティブアメリカンだとかアボリジニだとかさ、そこで自然と共生してる人たちから学ぼうなんてみんな言ってる人たちがいるじゃないですか。あの人たちっていうのは一神教的世界に入るのを拒んだんですよね。
むちゃくちゃ面白いですね。
なんでかっていうと、そこだとこう直接自然と一体化するというから、ずれちゃって、でっかいネットワーク、あのツリーの組織に入って上を拝む、つまり従わなければ入れないってところで、ある種自由がなくなっていくわけですよ。その代わり、その国家っていうのができた一神教、国家っていうのは部族と部族を統合するようなところで、さらにでかい中心ができてくるってできてたわけじゃないですか。そういう時にそれに対応するような宗教っていうのが、部族宗教を超えたところである種の普遍性を目指すような、なんていうかさ、普遍宗教って言わないんだよね、まあ、大宗教ですよね、キリスト教だとか、イスラム、仏教も大宗教に入るのかな、普遍的なね、そういうような大きな宗教ができてって、それが大体この金、あの国家っていうでかい国ができたのと、土着から離れた宗教、大きな、あの普遍的な宗教ができたっていうのが、大体歴史的には、大ざっぱアバウトですけど、並行してるみたいな。
同時発生的な並行してる。
ローマ帝国みたいな、ガンと真ん中に皇帝がいますとかさ、中国だったらなんとか、ね、皇帝がいるとかで、はぁみたいになってるみたいなさ、強大な権力を持ってでっかいツリーができてって、人はそこに下側から接続していくみたいなさ。
下側から接続してい
く。下にこう従属していくっていうか、
従属。
だから水戸黄門が出てくるとみんなひれ伏すしかないみたいなさ。
なんかツリー型のね。
そのツリー型の組織は軍隊を持ち戦争をやり、なんていうかさ、原爆を作りみたいなことをやってきたわけじゃないですか。巨大な権力が必要でさ。だからそれが男性中心社会だと言った後から、エコロジストから批判され、フェミニストからは批判。そういう きな中央集権的なコミュニケーションと社会組織があって、
うん、
それがだから国ができてから、
はい、
いつぐらいまで続いたかったらもうそんな組織は嫌だっていうふうに拒否する人が出たことですよね。
うん、おお、
結局ほらいつ頃かっていうと学生の時代じゃないですか。もう大人にはなりたくないとか社会の歯車になるのは嫌だとかさ、
ほうほうほうほう、
そのまんまやったって文明なんかろくなことにならないとか、俺たちがつまんない大人にはなりたくないとかってこう、
うん、
もうちょっと次の下っ端で社会させるのは嫌だなっていうふうに、ベトナム戦争とかあの辺 をきっかけになんかもう嫌だっていう、なんかビートルズとかね、すごいバーンとしたみたいなさ、はい、
なんか僕同化線という言葉がね、その頃そのネット社会みたいなのの伏線というか同化線がその頃ついたのかなっていうイメージが湧いてきました。
そうなんです、だから大雑把に言うとキリスト教が大宗教、その最初はね大宗教じゃなかったわけですからね、あれ見ててね、
はい、
ローカルな宗教がこうなんかローマ帝国のバックボーンになり義務教育になったようなもんですよね。
なるほど、
キリスト教が義務教育になっちゃったわけですよ。そのみんなの言うこと聞かせてちゃんと言うこと聞けっていうためにななんか機能を国民全員を従わせるような、あんだけでかい国だからね、バック必要で、それ以来でっかいツリーが、
うん、
あの人類のなんか歴史をこう、こう、うん、なんか束ねてきたんだけど、
うん、
脳の声が出てきたのはやっと、
はあはあ、おお
だ、
おお、はい、
その見取り図はニューエイジって言ってるのよくね、ニューエイジなんだなんて宗教じゃないとかって言って、
うんうん、
言ってスピリチュアルでしょとかって言って気持ちはわかるんだけど、
ええ、
ニューエイジって言葉のもともとでに新しい時代っていうことで、
はい、
なんだっけ、魚座の時代、水亀座の時代とかっていう分類があるのかな。
うんうん、ありますね。
キリスト教が発生してから2000年間は、
うん、
魚座の時代だったと、
ええ、
でその時の人間関係の作り方はもう壊れてしまって水亀座の時代で新しいコミュニケーションの時代になるんだよっていうような、その時には今のほら戦争だとかが解決してって、ビートルズのジョン・レノンのイマジンみたいなイメージですよね、
うん、
みんなが出して横でつながっていく、うん、ハッピーネスが来るんだよっていうような、
うんうん、
だその2000年間の戦争をしてきて、
うん、
略奪をしてきてなんてね、
うん、
男性は女性をこう従わせるっていう、この人間関係の作り方が壊れていく時代が来るんだ、それが新しい時代だっていうことで、
うん、
ニューエイジと呼んだわけですよ。
はいはいはいはいはい、
うん、科学万能の時代とかも終わるし、
うん、み
たいなね、
うんうんうん、
だからまあ、
うん、
宗教もない、戦争もなくて、ただ空があるだけみたいな、そこでみんな人々がなんか明日の今日のことだけ考えて暮らしてるなんてことを考えてみなよ、うん、なんて言ってんのはそのそういう巨大な権力の中で戦ってきた悲しい歴史が終わる時代が来るんだよっていうような、
うわうわうわ、
本当なのか知らないですよ、
うわうわうわ、
来ないんじゃないのかなって気もするけど、
うんうん、
そういう期待をつけてニューエイジって言うんだけですよ。
すごいなぁジョン・レノンすごいですね。なんか そうっすか。あのなんかそのネイティブアメリカンとかのねお話、アボリニジとかのお話っていう、まあそのニューエイジっていうあのものをね信奉している人、まあ方とか、そういうまあ割と近い東洋哲学とか東思想とか、そのネイティブアメリカンみたいなものと、そのまあネットコミュニケーションっていうものはね、何か共通点あるんですか。
うん、だから大きなものに従うしかないっていうところで、うん、上下コミュニケーションから、
うん、
横で勝手につながっちゃって勝手にいろんなことをやっていいっていう中心がないコミュニケーションですよね。
う
ん、僕が発信しても構わないし、高塚さんが発信しても構わないし、
お一気になん
ツイッターとかそうですよね、ミクシーだそうですよね。
はあ、すごいな。やばいね。
はい、
どうぞどうぞ。
昔は放送局とか出版社とかが出てたくさんなりたかったら、
うん、
ショートって編集者に認められて出版してもらうっていう風に、
うん、
ツリーの山を富士山登るみたいに上がっていくしかなかったんだよね。
いやー面白い。はい、
あるいはほら、
うん、
なんだろう、音楽やりたかったらレコード会社に認めてもらってレコードを出す、権力持ってる人
の。
今はもうみんな勝手に発信しちゃうしさ、
いやニコニコ動画でね、
そうそうそうそう、
買ってみましたみたいなね、
そうそうそう、で勝手にファン作ったり、
あれでバンド作っちゃったりしてますもんね。
そうそうそう、
うん、
漫画だって今さ、プロになるよりもコミケで売った方がよっぽど金になるって言ってコミケで食ってる人とかいる。
コミケすごいですからね、あの何コミケ会場近くの ATM がお金がなくなっちゃったっていうね、郵便局。
おーすげえ、
それぐらいお金動くっていうコミケ、あの
だからその中央集権的なピラミッド型のツリーと勝手に横でこうネットワーク上につながってるって2つの対比で考えた時に、このネットワーク的なつながりが今強くなる。だから、大地震の後の報道だって、テレビ局から来るような報道はみんなカスだみたいにしてるじゃないですか。大事なことはみんな隠しててさ。
いや、割とね、論調強かった気がしますね、私もそれは。
昔だってそうだったかもしれないけど、昔はネットコミュニケーションって横のコミュニケーションがなかったから、信じるしかないんで、すごいこと言っててもバレなかったわけですよ。情報源それしかなかったわけなんだ。だけど今だったらちょっと詳しい人がどんどんどんどんツイッターとかであれ嘘なんじゃないのとかさ、なんだろう、関西では東京電力のスポンサーが入ってないって結構本当のこと言っちゃってる番組が流れるけど、東京では見れないとかあってね。
へえ。
だっても今だったらそれを YouTube に上げて、これ東京で見れないのおかしいよねとか。つまり上が権力持っちゃってるおかげで、その秩序でしか情報も流れないってところから、どんどんネットワーク上に横漏れして届いちゃうわけですよ。つまりお前の会社おかしいんじゃないっていう風に、あの携帯電話とかね、あのミクシーとかで友達が言われちゃうと、かもねとか急に客観的な気持ちになっちゃって、やめちゃおうかってなるみたいにさ、上に従うしかないって社会の構造がどんどん横で勝手になんか、コミュニケーションしだしちゃったりっていう、だからこの2000年間、笑うとか数字ね、本当に何年か知らないけど、人類をこうなんか強制し続けた巨大なツリー状の権力システムみたいなのに、まあそれは消えないんだけど、それだけじゃなくて選べるものとして、このコミュニケーションっていうのがすごいできてきちゃって、それで新しいものに見えてきシーンが見えてきちゃってるってことが多分起きてることなんじゃないかな。
ほうそこでなんかね、あずさん疑問なんだけどね、その大本営発表みたいなものをね、信じきれてた時代っていうのは、まあ、ある意味ね、ある意味 楽だったっていうか。
そうなんですよね、楽は楽なんで従えばいいんだ
から今はね結構ね、なんだろう、その横のつながりっていうものがはなんだろう、浮き草みたいな感じでこうどこでも行けるんだけど、よりどころがないっていう不安みたいなものを僕はね感じる時があるんですけど、その辺どううまくやればいいのかみたいなことあります？
どうなんだろうね、ほら昔終身雇用制があった時は、我慢して勤め上げるしかない代わりに、我慢すればなんか
そう
年が上がれば役好きになれるみたいなさ、
ある意味宗教ですよね。
そうそれ
従ってれば幸せになれるみたいなね。
要するにそのね、ローマカトリック教みたいなと同じ形をしてるわけですよ、上に、三角形のてっぺんに神様がいるみたいにさ、でそのてっぺんを見てみんな従ってるっていうような社会の作り方だったんだから、こう受験戦争だってみんなね、一番上に東大があってその下に
いや
みたいなあって、
いやなんか共同幻想みたいなね、その
そういう形だったのに、今ほら銀行が潰れちゃうから会社入っててもダメだよとかさ、だったら資格たくさん持っとくとかね、あるいはなんだろう、ちゃんと自分で人脈とか作ってて、いきなり放り出されても食えるようにしとかないと怖いよみたいな感じになってるじゃないですか。
その空気感もありますよね、
結局人間力だからさとかさ、サバイバルだよとかさ、今僕は子供を育てるって言って、まあ血つながってない義理の子育ててますけどね、我慢していい学校に行けっては育てらんないんですよ。
うわもう大きな変化ですね、ここ30年何十年かでね。
信じた挙句に信じてたのにって結果なんか来たら俺保証できないもん。あんなに一生懸命勉強していい学校行ったらさ、会社潰れたじゃん、あんたのせいだよって言われた時にやば俺勉強してるとなっちゃったみたいなさやべえみたいなことになるから、
うんうん、
だから今はね、あの学歴社会も壊れてきてるから信じるのもバカだ、でもまだまだ学歴社会は強いから軽蔑するのもバカだ、お前どうしたいみたいなことになっていかないとさ、
すべてのなんかね根本的なその社会規範とかまでちょっと言うと言い過ぎだけど、そのなんだろうね、その子育ての場でもそういうのが崩れてきたって、非常に苦しい、あのお母さんも苦しいしお父さんも苦しいしみたいな、うん、
昔はさそれを信じてればとりあえずうまくいくって規範があったのに、
うん、
それやったって外すようになっちゃった、ね、じゃあどうしたらいいのって時に誰も答えを持ってないって時代になっちゃったから、過渡期でしょうがないんでしょうね、
うん、あ、おー過渡期、
過渡期だから各自サバイバルしてよっていうような
ね、
答え、
そういうのって僕その頭に入れておく必要があると思う、ネットコミュニケーションをやっていく上で、まあネットコミュニケーションってそのねいう面じゃなくて本当基本的な生き方みたいなものがあるとすれば、まあ、今過渡期なんだなっていうのは常に、なんだろう、知ってそれを知ったからといって、まあ、すぐ楽になるっていうことじゃないんだけど、意識しておくと、
答えなんかないんだよっていうことを知っとかないと、
うんうん、
答えは何とか思っちゃって、ないのかって思ったら、じゃないってことを前提にちょっとでもベストなことを重ねていくのね、はいはいはいっていう納得で、
うん、
そこから結構と男性が立てられるじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
だから答えがあるはず。
うんうん。
なのに私は分からない。
うん。
私はダメなんじゃないかって三段論法で自己否定に行っちゃって動けなくなるみたいなことですよ。
それは起きてましたよね、実際その震災のその。
はいはい、そうですね、
うん。
震災でも起きてるし、本当に教育の現場でも、うん、先生もお母さんもみんな、お父さんもなってる気がする。
うんうんうん
うん、そうじゃなくて答えないんだから分からなくて OK なのと、うん、って、
ね、
答えってあるのを作ればあるっていうのは小学生の世界ですよ、
うんうんうん、
だから誰かが作ってる人いたら教えてよっていう話、
うん、
そうするとそういう、ね、なんか誰かいい答え出したらしいよってこと自体も上から降りてくるんじゃなくて、
うん、
ネットコミュニケーションみたいになんか Twitter で話題になったとかさ、
うんうんうん、
なんかミクシーでなんかすごく騒いでる人がいるとかっていう風に、そういう上の人はもう答え分かんなくなっちゃってるっていう、上の人がいるかどうかも分かんない状態の時には各自手探りで探って見つけたことをまたこのネット上の横のコミュニケーションでばらまき合うしかないわけだから、で多分そんな情報の9割はクズでしょ
う。うんうん、まあ
最後の言い込んだ、
うん、まあそれはねありますよね、
うん、でもさしょうがないじゃん、そんなのみんな手探りしてんだから多分答え分かんないんだからさ、うん、手探りもさせないでいいから従えって言ってる時代よりマシだって思うしかさ、
いやそのなんかこう答えがあるんだっていうその何そのまあ西洋哲学系の、まあ答えはねその他にあるとかですね、外側にあるとか、そういう話ともなんかこう関連するような気がするしたんですけどね。うん、それが結構崩れてきちゃってる過渡期なんだみたいな。
本当過渡期だから、
うん、
古い建物が壊れたけど新しい建物はできてないみたいなさ。
なるほど。
とりあえずみんなかけてテントを建てるなり、軒先借りるなりしてしのげみたいなさ。
はいはいはい、それを意識する。それがちょっとネットコミュニケーションでちょっとまあなんだ成功とかそのまあ割とその成果を出したいと思ってる人に対して、
うん、
まあ有益なことであるのかもしれない、うん、という
成果を出したい人にも有益だし、
うん、
成果出さなくてもいいからとにかくサバイバルしたいっていう人にも、
ああ
有益じゃん、
はいはい、サバイバルだって今サバイバルっていうのが大きな成果的な、
そうです
よ、大変な時代っていうかそのまあそれ以外ねそういう捉え方をいやそうじゃないよっていう考えもあるけど、 まあそれも成果とね、その方が取れるの成果なのかもしれない。
昔はそうじゃないよ答えがあるんだよって言ったらそれに従うしかなかったんだけど、今だとそうじゃないよ答えがあるんだよって言ったら、そうなんだ教えてくださいよみんなで話しましょうって、またリベラルな話に放り込まれちゃうってことなんですよね。
いや逆のね振り子っていうのも発生しますよね。こういう時だから答えがありますよってガッと言っちゃう、あの人のところに集まっちゃうみたいなね、そのネットコミュニケーションでも
逆にすると もちろんあります。どんどん揺れてるから、
揺れてますね。
この間のほら東京都知事選だって、
うん、
逆に言うとほら石原さんなんて俺が正しいことを知ってるんだからお前ら従えってタイプですよね。
はいはいはいはい、はい、
あんなくだらないあんな漫画子供に見せられるかとかさ俺が知ってるんだからお前ら従えっていうスタンスじゃないですか。
うふ、
はい、
うんうん、
悪いかどうかもうそれ価値判断で僕は分からない。
なるほどなるほど。
ただ言えてるのはあれは古いと思うんですよ。
はいはいはいはい。
答えは俺が知ってるんだからお前ら従え。
うんうんうんうんうん。
大体政治家があのモラルを問い出した時っていうのは、
うん、
なんていうか俺が知ってるんだからお前ら従えって言い出してる時なんだって結構吉本隆明とか批判してますけどね。
はいはいはいはいはい。うん、じゃあちょっと掲示板掲示板より、みどりさんですね。こんばんは、あずさん聞いてますよ。真面目な話も面白い。けど、ネットでの恋愛の話も聞きたいです。ね。ちょっと、ね、その辺、
はいはい、
ネットでね、なんだ、今、その、まあ、ご存知ない方もいらっしゃるから、ちょっと、その、今の奥様、パートナーの方とね、
はいはい、
アイモモのね、アイとモモさんのミカさんと。
ミカさんですね。
はい。お知り合いになられて、うん、まあ結構、その、何、今でさえツイッター婚とかあるけど、
はいはい、
ツイッターだけどね、その、
ね、
割とその、何、
走り
ですよね。その辺のお話です。うん、うん、はい。
うん、
うん、うん。きっかけみたいな。
厳密に言うとネットじゃないんですよね。
お、厳密に言うと、はい。
そのプレイですからね。パソコン通信ですよね。
あ、そうかそうか。
うん、でまあ似たようなもんですよね。
そうかそうか。パソコン通信。
今のミックシーに当たるものでニフティってのがあったんですよね。
おお。ほんほん
ほん。そこの某フォーラムで知り合いだったんですよ。
そのフォーラムに参加したきっかけみたいなの？
前の奥さんはね、ある古典芸能的な、芸能じゃないんだけど、日本の古いある種の知恵に関して興味がある人で、
うん、
それで僕もついでに入ったんですよ。
おお。
フォーラムにね、なんたらフォーラムっていうんです。
うんうんうんうん。うん、
でそこでその情報交換、
うん、
その古いものだからここでこんな店があるとかさ、
うん、
ここで新しいことがあってこんな知識があって知ってますかとかって。やっぱり専門家が上から常識、あの知識を下ろしてくるってなって、あの。うん、マニアックな人が横でこうやり取りし合うっていうような、
あ、
服屋さんみたいな専門家の人も、あ、何か言っちゃって、こう服屋さんって書き物ですねこう横のスタンスでどんどん情報を教えてくれるとかね、
うん、
やっぱりツリーは壊れててこう、うん、なんて言いますか、そう、あの横のつながりがどんどん増殖していくっていう感じだったんですよ。
はいはいはいはい。その中の立ち位置みたいなの意識されてました、阿部さん的に？
いや、あんま考えてない。面白いな。ただ思ったのはさ、
うんうん、
遠くに住んでる人たちでも一緒にそこに入ってると、時間と空間なくなるんですよね。
おお。
関西に引っ越しちゃった人とかでも、いつもやりとりしてるんで、なんか、
はい、
昔だったらめったに会えないって感じだったんだけど、いつでも一緒にいる感じがするっていうのを、その、ニフティサーブとか始めて、
うんうん、
あ、こういう通信やってると空間って消えるんだなっていうか、
空間が消える、
はい、
空間が消える、すごい言葉ですね。
だって今はね、札幌の方々とかもやりとりしてるけど、札幌の人なんかよっぽどそこは知ってるわけですよ
そうですよね。
最近飲み会行ったんだってとかさ
あ、久しぶりね、
うん、
会ってもなんか久しぶりっていう感じがしないっていうのはそこか。
だって普段から日常会話してるようなもんだから、
空間が、あ、なくなっちゃう。面白い。
逆にこの間二子さんの311のシェアリングの会行った時かな、 何年ぶりかだったんですよ。僕本当は双子さんすごい古い知り合いで、双子さんはまだね、筑波に住んでて、
その辺もジャク
タ物理学者の頃からの、
ジャクタ今度聞いてみたいけど時間がないからあれだけど、はい、
で昔から知り合いだったんだけど、人生の節目に来ては僕を助けてくれる奇特な人なんですけど、今回は
奇特な人なんだ。
偉いですよね。
偉い。
でもちょっと僕を引きこもってたから、そのシェアリングの会行ったら肉眼で双子さんがあったの多分何年かぶりなんですよね。
肉眼肉眼の双子さん何年ぶりか、
うん、だけどお互いに会って何年ぶりだろうねって言って分かんないんですよ。共通の知り合いいっぱいいるわさ、普段の同級生知ってるわさ、コメント付き合ってるわみたいなさ。
うんうん、
三次元空間のさ、あの秩序を維持してる時間と空間が崩れて非極在的になっちゃうんですよね。
はいはいはい、いや
四次元空間みたいな場所にあるわけ
ですよね。そこにもあるし、ここにもあるみたいなことですよね。
いろんな場所に同時にあるっていう、
ね、いろんな場所に同時にあるっていう。はぁ、
ネット空間ってどこにあるのって聞かれたらさ、六本木とか言えないですよね。いや都内かな、だからそういう場所でやり取りするっていうことはやっぱちょっと今までと違ったことが起きるのかな。
何恋愛に関しては、
あ、そうそう、早い、アウトライン来ちゃって、僕の前の奥さんは、いろいろね、心の傷に響くこともあるから細かいところは決して喋りますけど、
もちろん、はい、
スッとね、あの結構結婚したばっかだったんだけど、よその人見つけてある日出てってしまったんですよね。それもそのフォーラムの中での話。びっくりしちゃった。
びっくりしますね。
ほう。っていうすごい短い時間なんていうかさ。
そういうなんかこう何軸の概念みたいな、なんか超えたなんかこう、ま、ものがこうバッと発生しちゃうみたいなとこありますよね、ネット
って。あるあの、本当にだって言葉のやり取りだけじゃないですか。そうすると地位とか名誉とかさ、社会性とか収入とか人間の概念が消去されて、本当に魂と魂の向き合いみたいなことになっちゃうから。
なるほど、ツリー的なものでつながっていた概念とは違う、こう魂とか、
うん、3次元空間の時間のスピードじゃないスピードでガッガッガッガッガッって動いちゃうんですよ。
いや
人間味覚じゃないとかが本当に成立しちゃうのって、実は結構ツイッター婚とかさ、僕らがパソコンって言ったんですけどね。
パソコン面白い。
パソコンって言ったんだけど、パソコンの言葉だからね。あ、本当にあっという間だったのかな。僕がそれでなんかね、そのフォーラムやめちゃうかなって思って、もうみんな夫婦知ってたから、まあミクシーで会えたももちゃんの夫婦知ってるみたいに、みんな、
はいはい、
で、あの離婚されたらかっこ悪いじゃないですか。
わお。
みんな知ってるわけだから、
わお。
そして離婚の様を実況集計するみたいなことになっちゃったからね。
いや
ー、怖いよねみたいな。
いや
実は離婚することになってたから、みんな知ってるんだから書かなきゃいけなくて、そうするとね、あのよく今度別のとこに住んでとか、最近一人で寂しいけど頑張ってるとか、なんかさ、
ギャ
ー書くからみんな知ってるわけですよ。
ギャ
ー、そうな、近所の人どころかこう全国の人が知ってるわけですよ。
おお。
変な時代だよねって思うけど、フォーラムなんかいろんな板掲示板があって、その専門的な話じゃなくて、みんなでここは楽しい雑談だけしようって流行があって、食べって言ってたんだけど、そこでなんか僕がさ、専門とは関係ないこといろんな、ね、料理の話だとか、通販生活の新しいので面白い料理グッズがあったとかさ、デロンギのコンダクションも欲しいとか、なんか
欲しいですねそれ。
もう持ってますよ。もはや僕はもうカリスマ主婦と言われる人が欲しがる料理グッズはほぼ全部持ってて、
いや、
まあ、通販グッズ生活にても何にも羨ましくなくなっちゃったけど、
はいはいはい。
まあそういう話はどうでもよくて、なんかもう書いてたら、なんかもうなんか失恋じゃないや、失恋みたいなもんだよね。あの、離婚のなんかさ、なんか傷つきがあったんで、もうどんどんなんかそういう雑談書き散らしていたんですよ。
はいはい。
結構なんかね、かまってきましたよね。結構ツリーががーっと伸びたりしてたんですよ。
はいはいはい。
そういう中でさ、なんか、僕が高校時代の時の話とか、ちょっといろいろ、今、チラチラチラっと書いてたんだよね。
チラチラチラと、はい。
そしたら、そこでなんかさ、僕にとって重要なタームが入ってるんですよ。一般受けしないから、スルーして読むと普通の文章に見えるんだけど、本当はここでね、なんか突っ込んでくれたら喋りたいのにな、みたいなことを隠してって書くんですよ。
いや
だからなんかね、そこに関してね、ちゃんとレスをつけてくれる女性がいたんですよ。
いますよね。
あれ、喋っちゃっていいのと思って、そこに関して結構嬉しくて、ドヤ顔で書くみたいなさ。で、まぁ、あ、ちょっと気分を良くして、またなんかいろいろ、この話題は伸びないけども、ちょっとだけ触れときたいなとかって入れると、あれ、またそこにコメントがついてるわとか思って、
いや
また嬉しくなっていっぱい書くとかっていうふうなことがあったんですよ。そのうちになんか埋め込み掘り出し率が 100% の精度になって、何埋めてもこの人は掘るみたいなさ、
なんかさっきのストライクばっかり入れるみたいなね。
そうか、
な
んだこの人はと思って、お前はあれかって、トリュフを探してる豚かとか思ったんだよ。匂いでブーブーブーブー、あの地下の掘るからね。霊界のアンテナかとかって言ってたんだけど、
外れなし、
だけど本当に自分が実は喋りたかったことに関していっぱいレッスンをくれたんで、なんか嬉しくなって語ってるうちに超元気になっちゃったんですよ。でそのチャットルームもあったんでね、
元気になっちゃった、
でちょっとチャットとかいっぱい、もう寂しいからいっぱいチャットしてて、リンゴ1ヶ月とか、そうね、そうなんかな、2回、2、3ヶ月、
いやー、
でチャットルームでチャットした時に、その人が、あ、今いるとか言って、あの、Facebook とかではないですね、今チャットできる人み
たいな。あ、ありますね。
出るんですよ。ちょっとチャット呼ぼうとか言って、呼んで、お礼を言いたいとかって言って、まあみんなでいる共通のチャットであるのは二人チャットじゃないんだけど、で、なんかいろいろ話してて、で、みんな落ちちゃって、その人と二人になったね。
ちなみにその頃はもう何、何恋心何パーセントぐらいな感じ？
まだ恋心潜在的ですね。
あ、ないんだ。
ただすごいですか、向こうも奥さんだったから。
まあ、早かったしね、離婚されて。
ね、奥さんはそんなにね。
間もない。
ナンパしてもしょうがないしね、とかも思うじゃないですか。
なるほど。
だけど、お礼だけはちゃんと言いたいと思ってチャットに聞き込んで、12時ぐらい過ぎてみんな落ちちゃったんですよ。
おっと？
で、二人きりになっちゃってるんで。
おらら？
で、いろんなことをどんどん話してたら、ああ、朝じゃないか、みたいなさ。で、なんかあったのかなって。そしたら、数日後にあなたのことが気になってしょうがないんです
って。ちょっとよだれが出てきましたけどね、今僕は。
で、こう、メールするようになり、
いやん。
だんだん、最初はチャットもして、あずさんいないかなとかって言って、向こうもあいたいたとかって感じだったらしいのね。僕もいないかなとかって、昔は24時間とかあのつなぎっぱじゃなくて電話料金とか課金かかっちゃうから、
はいはい、
やらないみたいなさ、
はいはい、
すっごい課金地獄って言葉があったから、ね、いないかなとかいたとかってチャットするみたいな感じだったんだけど、だんだん個人メールになってて、いろんな相談事だとかをなんか喋る喋るみたいになっちゃって、僕仕事もほとんどしてなかったしね。ちょっと家庭教師を個人指導ぐらいの先生してたのかな。気がついたら会おうっていうことになって電話してみたいなさ。仕事を除いた喋れる時間も全部喋るようになったら、一日何時間喋ってたんだろうな。で、そのうちに、いつか一緒になれたらいいねって話になって、たとえ10年先でもいいからみたいなこと言ってたんですよ。
すげえ。
それ気がついたら、年末までにやみたいな話に
時空超えるからね。
実際は初めてチャットしてから1ヶ月で、
うん、
あの2人の子供を連れて、
うん、
あの当時月収10万だった僕のところに、
うん、
美香さんはポーンと飛んできてしまったわけですね。
いやー、どうですか皆さん
前の
聞いてる方みたいな、
前の旦那さんはお医者様だったんで、
参っちゃうな、はい、
お医者様だったんで、多分年収1000万超えてる世界ですよね。
うん、
医者の奥様はさ、うん、ただの月収バイトしかしてないようなさ、
うん、
30過ぎてさ、
うん、
月収10万のところにさ、
うん、
どういう度胸なんだこの人はと思ったよね。
はいはいはいはい、
おかしいわと思ったけど、
ね、僕お伺いしててね、
はいはいはい、
そのあの最初のね、その恋愛のなかった時にね、その、
はい、あの
お返事しなきゃっていうその誠意みたいなのをすごい感じたんですけどね。
え、なんだろう、
その何、そのストライクっていうかね、こう、
はいはい、
ここを壺っていうところをこうどんどんどん、
その壺に必ず返事が来たんですよね。
その壺の返事に答えようっていう、すごいなんかこうね、そこでこう、
うん、
答えようとしてたっていう、なんかすごい
僕も真剣に喋って書いてたのね。
うーん、
あ、本当に僕にとって大事なとこをちゃんとこの人聞いてくれるんだなとか思うじゃないですか。
ああ、なるほど、うん、なんかヒントになりそうですね、それなんかネットコミュニケーションみたいなことの。
とにかくさ、
うん、
社会的なことも何もなくなって魂が結構むき出しになっちゃうから、
おお、
ガキっぽい人はガキむき出しになっちゃうしさ、社会的に封印されてた二次キャラの本当は優しい人だと思ってたら、なんか嫉妬深くて鬱陶しい人だったらそれ出ちゃうしさ、三次元空間の規律によってこう隠されてるとこまで全部むき出しになっちゃうんですよねだから大のお皿むきになった
り悪か
ったりさ、本当に傷つくしさ、
小学
生の喧嘩レベルを大のお皿が本気でやり合っちゃうっていうのも、このツリー状のなんか社会組織が時間と空間はこんなものだって固めて止めて動かないようにしてるのに、はい、勝手に全部蓋開けちゃうってことが起きるから、
うん、
何が起きてもおかしくないんですよ。
そこか、
うん、で新しいモラルが確立してないから、
うん、
下手するとパンドラの方が開けっぱなしでもうどうしようもなくなるなみたいなことも起きるわけですよね、うん、
いやすごいなんかポジティブにね捉えると、すごい本当に魂のつながりみたいな、そのツリー状の世界からね、
そう、
あの何、喧嘩する時でもそのツリー場の中でやってたのがその外で、
もうちょっと節度のある喧嘩ができるようにさ大の大人が何やってんだよみたいな、もう魂と向き合いの、むきりの魂と魂がもう小学生のように殴り合うけどさ、うん、もう大人の殺傷力あるからやめろみたいなことがさ、
うん、
起きるわけじゃないですか。
なるほどなるほど、その辺なんかこう掲示板ムーちゃんさんね、インターネットでは地域文化身分などが一切関係なくなり、魂とのつながりの世界となっているっていうことにね、深く共感しますとおっしゃってますね。まあ、みどりさん、パソコンありましたね、その言葉、かっこ笑い、
ね、パソコン、うん、
パソコン、僕は存じ上げなかったですけどね、パソコンちゃん、
パソコンって言っちゃ
う、それは90何年ぐらいだかな、感じ。
ミカさんあれ90何年だっけ、
ミカさんいるんだ、
寝てるって
98年
横で寝てますね、
うん、はい、その頃パソコンっていうそのね、
ただね Windows 3.1 が出たばっか、
Windows 3.1
僕は DOS で参加してて、ミカさんは 3.1 で参加してたみたいなさ、
はいはいはいはい、
またコマンドを打ち込むって時代ですよね、
うんうんうん、
でやっぱ同じフォーラムの中でさ、やっぱりパソコンした人がいたんですよ、
うん
で、あの、だっけ、あのパソコンは進展早いからねって言ったら、早いですよねって言ってたから、やっぱどこも一緒なんですよね。
はいはいはい、
通常の時間と空間を、
うん、
要するになくなっちゃうんですよ、浦島さんみたいなもんでさ、
ダイレクトな感じですね、
ダイレクトにつながっちゃうから、
うんうん、そこか、うん、
そういうとこですよね。
なるほどなるほどなるほど、
パンドラの蓋を開けちゃってるんで、じゃあまたパンドラの蓋の中に戻りたいの、うん、って言うとそれは嫌じゃないですか。
嫌ですね、嫌ですし、ないような気がする、僕そのもう箱自体が、うん、
今の時代の課題ってこれしかないって単純に思ってることがあって、
はいはいはい、
昔は大家族制みたいなことでできてた、その外側から強制的にスポットが来る、
うん、
なんてツリー状のが、まあ、人のつながりが外れちゃって人がバラバラになっちゃったわけですよ、
うんうんうん、
でまあ、昼間は会社行ってツリー状の袋に入るけど、うん、夜になったらまたバラけるみたいなことをやってるけど、
うんうんうんうん、
バラバラになっちゃった人がどう付き合っていいか分からなくなっちゃったのね。
あ
だからまたなんかツリー状の組織に戻りたいよって言うと暴力団に入ってみる、暴力団じゃないや、暴力団にいいや、まあ、いや俗
まあね、過剰な貴族意識みたいなね、
過剰なその、あるいはその、うん、あの新興宗教に入ってみると
か、
別な釣りを求めるみたいなね、
はいはいはい、
そうじゃなかったら本当にただ寂しいまま一人でバラバラにいるみたいなさ、
うん、
そうすると僕らっていうのは、じゃあさ、そういう一人人間が一人一人なのが寂しいから繋がんなきゃいけないかって言った時に、
うん、
昔のようなこの大家族制に戻りたいのかって言ったら、
うん、
あれがしがらみで苦しくなったからほぐしたんだよねってことでしょ。
ああ、うん、うん。
そうすると個人主義を踏まえた上で新しい人のつながりをどう作っていくのっていうこの課題だけが僕ら持ってるんだと思うんですよ。
おおお
お。コミュニケーションってこともあるし、あるいは
コ
ーチングってこともそういうことやってると思うし。
おおおお。
ね。スピ的な人だってみんな新しい人間か、ワンネスとか言ってもみんなそうですよ、
うんうん、
個人主義をなくして新しい子昔の子に戻ると、うん、やっぱりちょっとね、うん、宗教暴走するよりカルトみたいになっちゃうから、
なるほど、
個人個人はこの枠組みを持って個人主義を踏まえた上でもっぺん人ってつながれないのかなって課題だけを僕らは持ってるんだと思うんですよ。
はいはいはい。何そのコーチングっていうのをちょっと僕そのコーチをやってるんでね、一応あのコーチングも同じようなことやってるっていうのはそのもうちょっと詳しくお聞きしたい感じなんですけど、
コーチングも何のアンチテーゼかっていうと、上に答えが知ってる人から指導を仰ぐんだっていう、そらよく見ると大きなツリーの一環として機能してた教育ってことがあったわけですよ。
うん、はいはい、
社員教育でもいいで学校教育でも、
うんうん、
学校だと答えが外にあって、
うん、
学べたらあなたは OK、
あ
できなかったらあなた OK じゃない、存在してるって、だからその劣等生だった人が人間性までこう未だに聞いてて、それね勉強できなかったしみたいになるわけじゃないですか。
いやありますよね。
で結局僕がワークショップとかテレビ気をつけてるのは、
うん、
みんな学校の嫌な記憶があるから答えは外にあると思ってるんですね、
うんうん、
で一生懸命勉強しなかったっていうと自分を感じる力が全くなくなるまま、うん、外に意識を集中させて一生懸命ノート取ったり、
うん、
正解を正解をってなるわけですよ。そうすると体緊張してさ、
うん、
直感も開かなくなって、これでもし不正解を出したら自己存在はダメなんだって緊張感って決死の思いにやってるから学習効率は悪いし自然と繋がれないし、
はい、はいはいはい、うん、うんうんうんうん、そっかそっか、自分を繋がるっていうあれですなんですね。うん、
だからそう、
はい、うん、
ウィキペディアでニューエイジとかって言って、ニューエイジの特徴とかって見ると、
はい、
本当にもう今の時代だとただの常識とかしてるような、あの、うん、理性ではなく直感を重視するとかさ、
はあ、
あの東洋思想とかそういうものとつながりを求めるとかさ、
うんうん、
あの人間はもともとつながってるものだと思うとかってさ、
うんうん、
そんなヒッピーカルチャーで言ってたことがほとんど寸分たがわず今のみんなの標語みたいになってるんですよね。
はいはいはいはい、はい、
そうするとそれを言うことによってある権益から出たいと思ったわけじゃないですか、
うん、
学校教育的な、
うんうんうん、
大して変わってないってことですね。
は
まだこれが全然何の変更もないまま全く流通可能で、うん、そのスピーカーコーチング界の共通の常識みたいになってて、ほとんど何の変化もないんですよ。ただ当時一時ヒッピーとかあるちょっと過剰に走った人がやってたのに、
うん、
いつの間にか時代が煮詰まってかなり一般大衆でも普通にそんなことを考えるようになったっていう、その、
うん、
エリートの時代から一般大衆の時代に、なんか、エリアは変わったけど、その内容一緒なの。
面白いですね。そういうなんかその、何その、なんだろう、集合無意識的なものがね、変化しつつあるところにネットがボンと登場したみたいな、すごい、あの何象徴的というか、
ネット自体もほら、あの学生運動でこうヒッピーこれ以上やっててもなっていう人が、
うん、
汚い格好してさ裸で暮らすのも時代じゃなくなっちゃったなっていう人がみんなに近いわんとか言って、 うん、コンピューターに足狂ったんですね。
ああ、そうですよ。あの誰だった？アップルのほら。
そうそう、アップルの人もそうだし、
スティーブ・ジョブズもね。かなりあのおっしゃってることとかかなりね、ニューエイジ的なことですよね。
一人一台パソコンを持つ時代が来るんだみたいなこと言って、それが自由の象徴みたいな言い方であって、それをダイナブックと名付けたっていうのが東芝ダイナブックのネーミングの元ですからね。
なるほど。はい。あ、なんかサマちゃんからコメントが入ってます。二子さんの iPad をお借りして聞いています。聞いています。さすがアデさん、かけるっていうのか、光の光さん、聞き応えあるないなって言いますね、
はい。ありがとうございます。
あとね、さっきね、ムーちゃんさんから、高須賀さんの声を女性声にしたら、たまちゃんの話し方に似ていますね。ヘリウムスって面白いかも。それやってみましょうかね。
今度ぜひじゃあヘリウム特集
ヘリウム特集
ネトラジ、あの今週はヘリウム特集ということで、サラピスでね、みんな
ではでは、
タマホーみたいな、
タマホ印インネトラジ
みたいな。
みどりさんコメントね、ネット軸を超えるんですね、恋心は年収も何も全てを超えるんですね、すごい恋愛話だな、ため息
で、油断すると浦島太郎の悲劇が待ってるから、そこをどうしようってことは覚えとかないみたいな。
お、何何それも
軸ぶっ壊れるからさ、
はいはい、
我に帰った時にみんな死んでて自分おじいさんとかみたいなさ。
どういうことですかそれは。
ネットの空間ってリュグ状の中みたいな、時間も空間もないとこだけど、こっちに戻ってくるとやっぱり社会的チームの一部みんなあるからさ、
ああ
戻ってきた時に我に返ったらとんでもないことになってる。
なるほどなるほど。なんかこうネット依存症みたいな、なんか今あんまり心地いいんで。
そうそうそう、だからリア充みたいな言葉もあるんだろうしね。
なるほどなる、うん、どうなんですかねリア充っていうのは。あの本当に僕はね、最近リア充っていうのは、あれあのリア充の人たち本当に充実してるのかなみたいな疑問をすごい思っているんだけど、どうなんだろう。
それは2つあって、
うんうん、
1つはさ、リア充って言ってる人がどんな生活を、うん、リア充と言ってなんかいうネーミングをして、
うん、
あのなんかある種私は嫉妬してますよっていう、なんていうか、あの表現をなんていうか自分で宣言してる人たちは、うん、本当にあのゲーマーだったりさ、プログラマーだったり、
うん、
家帰って寝るだけとかさ、
うん、
あの服着替えてね、風呂入ってねとかさ、そういう人たちがネットの生態の外に世界があるんだ、クソっていうような次元がまずあって、それはやっぱりちょっとあの美味しいもの食べたり女の子に会ったりしようよっていうのがまずある気がする。うん、
ああ、
できねえんだよって怒ってきてみたいなところで、ちょっともうちょっと真面目に話さなきゃいけない気がするんだけど、
うんうんうん、
もうちょっとそうじゃなくてリア充って言葉を一人歩きしちゃった時に、
うん、
リアルで充実してるって何だろうって言ったら、結局なんか、
うん、
お金がってさ、異性関係があることみたいじゃないですか。
なんかそういうのがありますよね。
金と女じゃんみたいなさ。そんなの仏教に言わせるともう幻想の最たるものですよね。
はいはいはい。
リアルじゃねえそんなものみたいなさ。
煩悩みたいなね。
煩悩ですよそんなものみたいな。それが現リアルだと思ってたら、うん、あの禅の坊主に後ろからカツってやられますよ。
うんうん、煩悩はね、人を幸せにしないっていう概念。っていうのがありますからね、仏教。
だから、うん、お金があってさ、異性に不自由しないことなんて、別にそれは充実、リアルでもなければ充実でもない
みたいな。っていうのもね、そういうとこ僕も思ってたんですよね、実は。なるほど。
じゃあ充実感、どうやって、何があったら手に入るのって時にさ、言って今答えがないんだから、各自探す以外にどうしようもないだろう、みんなサバイバルしてよっていうさ。
なるほど。答えがないっていうのが結構な、
答えがないってことだけをまず踏まえて、うん、あとは作ればあるとしか言いようがないみたいなさ。
はいはいはいはい。
原発よりもなんか効率のいい自然エネルギーってあるの？作ればあるみたいな話ですよね。真の魂と魂の触れ合える人間関係ってあるの？作ればあるみたいなさ。とりあえず作るしかどうしようもないもんね。
そう考えると、なんかこう、何、初めに僕が、あの私が非常にまあ苦しいとか、その釣り的なものね、外出て苦しいとか、その これに従ってれば大丈夫というなくなってしんどいなっていうのもありますけど、まあある意味エキサイティングとか面白いとか、うん、何ワクワクする時代でもあるんですね。
必ず片っぽってことはないじゃないですか、うん、昔のニューエイジャーが考えたみたいにさ、釣りを脱ぎ捨てたら理想の時代が来るってないと思うんですよ、
うん、
それはあのね、うん、社会主義とか共産主義が、
うん、
このなんか資本が世界支配する社会を吹っ切ったら、うん、真の人間と人間がハートでつながる時代が来るって言ったら来なかったみたいなさ、
うんうんうん、
実際にニューエイジになった時にやってるの人間だからね、
うん、
あの限界もあればさ欲もあるさ、
そっかそっか
そんなね、うん、蓮の花に絶えなる音楽が鳴ってるような時代来ないってさ、
うん、なるほどなるほど。今なんかじゃあその何今ねネットコミュニケーションやってる方たちってすごい勇敢なんだなっていう感じがねすごいね、そのむき出しの魂でね、
そうですよね、
ねこう何その衣とかね T とかそういう練習立場とかそういう衣を脱ぎ捨てたとこでこう、まあ、やり合うって言ったら語弊あるけど、
うん、
コミュニケーション取ってってすごい何勇敢でかつなんか得るものすごい大きいんだなみたいなすごいポジティブな感じがすごいしてきましたね、安倍さんの話をお伺いして、うん、
やるしかないし、どうせ9割
やるしかない、
どうせ9割はクズなんだし、
やるしかないっていうことは安倍さんから出てくるの面白いね
最近ポジティブですよ俺、
はい、安倍さんやるしかないってっていうな、
そう、もう人生は掛け捨ての保険と思って生きていくしかないと思うんだけど
掛け捨て、なるほど面白い、うん、そっかそっか、いい感じに、もうこのままあのタマちゃんが心配してたらこうあの朝まで2人で話し込んでサッチが寝れないっていう状態にならないかっていう話、
いいね、
いいねっていうか
朝まで生雑談、
朝まで生、あ新たなそのアイディアですね、その朝まで生ネトラジみたいな、こうい
いね、朝まで生ネトラジ、お正月特集、小学生とか出て
るのね、
うん、
ねいるわけですよ、いろいろその昔のその栗本さんとかその西部さんみたいなこのあの人が出てきてそのねセラピストとか朝までこう
激論
それいいなんかねアイディアっつうかなんかその
時々やったらいいんじゃないですかね、
時々やったらいいですよね、
え、ね、盆と正月ぐらいに
盆と正月
朝まで生ネトラジーみたいな。仕方がないか、あれを出そう。頭で生ネトラジーみたいに。
うん。いや、たまちゃんは、あの、たぶんやると思いますよ。
お、やってください。
それ面白い。さすがっていう、あの。
あ、似てる似てる。
素晴らしい
正月あたりだとさ出てくる人もみんないっぱい気分でなんか会話になってないみたいなのみたいな、ね、
それもねほんとね自由参加みたいなね、
始まった頃は結構かっちりしてたんだけど夜中になったらなんかさわけわかんなくなってたみたいなの
朝ねなんか変なテンションになるじゃないですか朝あの
明け方ね、
うん、明け方ね、
うん、
そこで結構なんかこうなんか真髄に迫るようなものがポロッと出てきたりとか、
あ出るんだよねそういう間の時間だからさ
ね、
うん、ね、うん、ネット空間じゃないけどそういうその三次元空間の限界を吹っ切る何かが出てくる夜中ありますもんね
ありますよね、
どんなつまんない冗談なんかお尻のほど笑える
入っちゃう間の時間じゃ
みたいなさ朝までネットラジ
朝までネットラジ
初だな年末か
いやね2012年ね1月何日か知らないけど、ね、その時ぜひ安倍さんも
ぜひぜひ
ね、なんか今日のなんか結論みたいなまあもう強引に導き出す必要もないんだけどなんかこうやるしかないみたいな感じなんですね、
カオスを積極的に楽しんで
ああ
勇気を持って突っ込みみたいな、
はいはい、カオスを積極的に楽しんで
どうせ答えないんだからやったもんちょっ
あのやったもん勝ち、すごいなんかこう、あもうか体がすごい軽くなった感じしますね。こう、
だって僕だって結局そういう仕事でもやったもん勝ちだよってさ。
なるほど。
だからもう規範取れちゃってるからさ、昔だって僕らの仕事成立しなかったもん、ネット時代とかじゃなく
て。もう最たるもんですよね、セラピストなんていう家業は。
きちんと資格取ってとかさ、どっかに、はい、何年勤めてとかさ。
はいはいはい、
それでやっとそれでね、また君勉強が足りないんじゃないのと上からネチネチ言われみたいな白い巨頭みたいになっちゃうからさ、
うん、
そんなの僕みたいに何の資格も持ってないでさ、
うん、
ただただ適当にやり散らかしてさ、
うん、
お客さん来ても朝寝てたりして食ってんだからさ、
本当にお客さん
で起こされて、あ仕事だやべ今行きますみたいなんで食ってんだからさ、
随分変わりましたね、時代も。
それで各自が勝手に告知したり、こうね、ブログとか、
あ
どんどんやり取りが広がって、口コミが広がってくるっていう、この環境の中でやっと、そんな僕らみたいな、この謎の自由業的なコーチや、うん、セラピストが怪しく食ってるわけだから、食えてたら成功者と言われる、この怪しい世界。
ね、
食えてたら成功者ありえないからね、
うん、
食えてんの前提だからさ、
そうそうそう、だからそうやったもん勝ちなんですね、
全然成功者なんておかしな世界にチャレンジする人もいるわけだからさ、
なるほど、
そんな変なとこなんだからさ、みんなもうやるだけやって、うん、合わなかったら撤退すりゃいいんだしさ、
ああ面白い、はい、
しかないよね、
随分勇気が出ますね
いいのかなこんな無茶苦茶な結論で、
いやすごいいいと思いますよ、いいと思いますって僕がね判断されてないけど、視聴者の方はすごいいいものを今日受け取ったんじゃないかなっていう、はい、
だって僕のことミクシーで釣ったんだもんね
あその話もねちょっと伺いたかったんだけどちょっとね、まあ時間ないな、ああまあ
釣りされたんですよ本当に、
なるほどなるほど、一歩ずり
フォーラムで やり取りがあって、まあ、炎上みたいにしてる時に僕の発言が一歩踏んで、それでなんかさ、札幌仕事しませんかみたいな話になって、
うん、
で今に至るわけだから、
面白いですよね、
あそこで拾われてなかったらまだ柏で自分やってたかもしれないしね、
そうなんですよ、対人恐怖症なのに一本釣りするっていう面白い人ですからね、あの人は
特技ですからね
タマちゃんはね、
また日本釣りされて仕事して北海道の知り合いがいっぱいできて、その奈良だとかいろんなことをするようになってみたいな、これネット時代のそのさ、
なるほど、
怪しいコミュニケーションの中で増殖していくようなさ、ネズミが増えてるのと変わんないような生き方だよね、
うん、了解です、本当に朝までなりそうなんで
適当なところで、はい、
じゃあ一応
こんな結論でいいのかな、
あすごい、
はい、
いい、
ツリーが壊れた後は、うん、各自サバイバルしてください、勇気とやったもん勝ちと掛け捨ての保険で、
うんうんうん、
で今の課題は個人主義を踏まえた上でどうやって人間のつながりをもう一回作るかって、それしかないと思います、すべ、うん、てのコーチングから教育から、音楽産業から全員がその課題を形を変えてトライしてるんだと思います、その結論でいいんじゃないのかな、
なるほど、感慨深い、ね、結論ですね、
じゃあみんな各自トライしてください、
うん、はい、
このぐらいつながれるっていうね、
うん、
はい、
うん、はい、で最後にね掲示板、むーちゃん、
はい、
さっきはね流れの中でスルーして今は戻ってきたと思ったらモノマネかんじゃった、モノマネまでしていただきごちそうさまです、面白い
ありがとう
よ、名パーソナリティと褒めていただいてますけど、
パーソナリティは高塚さんですよね、感謝
ありがとうございます、でこの半作屋さんからもいただいております、
高塚さんいつもお世話になってます、
はい、そういえば来週ね、マリッチカウンセラーこの花咲くやさん、
あ、この間お会いしたんですよ、
はい、あ、お会いしたんです、
初めて、
うん、
双子さんの会だったんですよ、
なるほどな、双子さんのあの311のあの会、
そうそうそう、双子さんと数年ぶりに会ったあの会で、うん、声、あ、あぜさんって声かけてくださって、僕のツイッター読んでてくれたのかな、
はいはいはい、
で、後でみんなで飯食いに行って、
うん、
結 しょうがない雑談たち盛り上がって
絶賛絶賛されてます、阿出さん
本当に
白い巨頭てんてんてん、阿出さん面白すぎ、
ありがとう
ございます、白い巨頭、うん、
白い巨頭、
そこで白い巨頭出てくるところ本当面白い、
フロイト的なね、
うん、
ね、イメージですよね、
ムーちゃんから、
ムーちゃんさん、はい、
ね、いっぱい入れてて、ありがとう、ムーちゃん。途中参加でゲスト、あ、さっきの話ですね、朝まで。
朝まで。
途中参加でゲスト以外の人も参戦したら面白いかも。そうですよね。
あの、もうネット上でナンパするんですよね。あ、二子さんいるじゃん、来て来てみたいにね。
ネット上でね、その場でね、真面目あんまり、なんかあんまり、何、その数人でやって、どんどんなんかこう入れ替わっていくみたいな、こう。
はい、25時間テレビみ
たいな私とかムーちゃんね、私とかみどりさんとかいきなり入ってきたり、
お、来てくださいよ、やるかどうか決まってないのねよ、来てくださいよ、しかも責任者でも担当者でもない
そのスタンスだもんね、阿出さんは
あ、そう、ない企画で責任者じゃない人が担任する
、うん、そうね、続きね、サッチンとかもう眠くて語り始めるのも面白い、サッチンもねどうにか
語ってほしいよね、
語ってほしい感、そうそう、で、
はい、
まあ告知的なもんね、阿出さんあったら
ないんじゃないか、
ないっすね、
うちイベントしないよな、
うんうん、
あれ、あ、美香さん寝てるし起きてるうちって告知ある、ないんだよね、
はいはいはいはい、
当分はね、ちょっと立て直すっていうのはちょっとやっぱ次の、うん、次のトライにしないともう煮詰まってきたなと思って、外に対してイベントはちょっとやめて中の充実を図ろうと思って、
うん、
ちょっと断捨離チックにこうなんか中を整理してるあれなんで、今ちょっと対外的に働きはないんです
よ、うん、まあ、そういうことですね、
人生変えたい人は個人セッション枠はあの、うん、ありますんで連絡してきてください、
はい、ぜひぜひですね、その
適任も短期間で人生楽しめるとこまで、
うん、
でいくと思うんで、
うんうん、
100% って言わないけども、なんとかなんじゃん、
はい、ね、そういうこのやる気はないって、やるしかないっていう人生の中でこう、
はい、
はい、やりたいっていうのもなくてもいいんですよね、別に、
そう、なんでもやらないでいいし、
うんうん、はい、じゃあそんな方はね、あの愛と桃下さん、
はい、
愛と桃下さんでひらがなでもね検索した、僕さっき検索して出てきた
とか、 ありがとうございます、
うん、あの聞いてる方ね、あのスカイプセッションもやってるんですよね、
あの現場に来てもらってもスカイプでやってもほとんど効果変わらないんで、
あ、はい、
そんなに変わらないんだってびっくりするぐらい変わらない
んでうんうんうん、はい、ぜひぜひですね、
ぜひぜひ、
はい、そんな方は、はい、
はい、
ですね、じゃあ来週は、ネットコミュニケーションってこのハンサペアさんなんで、また月曜日、来週はたまちゃん帰ってきますので、
あ、
はい、じゃあね、あの史上初の男子2人ネトラジみたいなのこう無事に終了した感じでありがとうございました、
葵くんと佐藤くんみたいな感じでは
い、ではでは、
はい、
はい、お聞きいただき方もありがとうございました、はい、はい、失礼いたします、
たむたむたむでした。